皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は明治維新後の時代が終わったです。先般私が書きました、日本人の財産って何だろうという本の中ではですね、戦前の権藤政教という人の自治民政理という本を取り上げたんですね。まあこれが、まあ言ってみれば、明治以降のですね、日本の政治の本当の教科書なんですね。権藤政教の書いた南苑書、南の淵の書、南苑書がまあその一番の中核なんですけども、まあこれをですね、もう少し分かりやすくするっていう形で、日本全体のですね、この歴史ですね、太古の昔からの歴史を紐解いて、どんな風に日本では統治すればいいのかということを書いたのがこの自治民整理で、この中の一番最後の、まあ、権藤政教の一番言いたい本っていうのは、明治政府はもう続かないよということを言いたいわけです。言いたかったわけですね。まあそのことはこの本の中にも書いたと思います。で、この明治政府は続かない。まあなぜか、明治政府はですね、西洋文明をその怒涛のごとく取り入れるために、ドイツのやり方真似をしたんですね。プロイセンのやり方。だから根本的に国柄に合わないわけですね。日本の国柄に。で、プロイセンはですね、その後、まあ革命で滅ぼされますよね。まあそれを騙し騙し今日まで明治政府の体系を今日まで伝えてきてやってるわけですけども、さすがにですね、まあ一回憲法を変えましたけども、この上下関係のこととか、いわゆる藩閥ですよね。昔の藩閥で言って今刑罰ですよね。こうずっと子孫がどうですね、二代目、三代目、四代目、五代目、そんなのがですね、こう、まあ力を持ってね、何もしないで上に座ってる。まあこんな風になるとですね、もうそれ終わりなんですよね。日本の歴史の中でも過去何度もあるんですね。この刑罰が長く続いて、親戚がね、そのずっとその支配をして、で、その行き詰まっていって、それで最終的に崩壊するってケースは、その日民整理、そのね、私の書いた本を読んでも過去何度もあるんです。今回も同じなんですね。だから結局その、まあ、明治政府の最大の役割というのは、その、緊急事態の日本、をどうするかっていうことだったということだと思うんですね。西洋文明はもう信長秀吉の時代も来てるわけでありますから、昔から来てるんですが、明治幕末以降の時代は革命後のヨーロッパがやってきたわけですね。昔は国王の時代ですよね。スペイン、ポルトガルが来たのは国王の時代でありますが、幕末以降は革命を経たですね、まあアメリカ、フランスなんかが中心になってやってきたわけですね。ですから、それはやっぱり王様の国とはだいぶ違いましてですね、激しいわけですね。で、そういう、まあ、革命後のヨーロッパというものが、アメリカ、ヨーロッパが日本に入ってきて、それがやっぱり世界戦争という形につながっていく中で、まあ日本が負けないように、で、勝つにはどうしたらいいかということで、明治政府ができていくわけですね。一番最初の理想とはだいぶ違うものが出来上がっていくってことはですね、私の本の中でも指摘したと思います。で、今回はなんかすごく面白い本が出たんですね。明治維新という青山氏という本ですね。今日手に届いたんで、まだなんかよく読んでいないんですけども、合図で非常に売れてるって話なんですが、日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリストっていう本でありまして、まあ、長州のことコテンパに書いてありますが、書いてあるようですがね、項目字見ると。水戸のこともコテンパに書かれてますね。水戸もですね、明治維新のですね、この、思想をですね、作ったところでありますから、水戸学の狂気なんてね、書かれておりますけど、水戸の人も大変だなと思いますが、まあ、それにいたしましてもですね、この明治維新見直しっていうのが、まさに今出てきたというのは、まさに今そういうタイミングだろうと思うんですね。やっぱりこの、まあ、天皇のことを含めてですね、明治維新というのは非常に血に塗られた世界なんですよ。まさにこのクーデターなんですね、あれ。で、武力クーデターですよね。ああいうものによる正当性っていうのは、やはりその、まあ、軍事政権みたいなもんですから、その非常時が終われば当然終わるわけなんですね。で、そこのことをこう考えたときに、 やっぱりこれから我々はもっと広い視野で世界を考えなきゃいけませんね。まあ今、神武天皇以降の歴史っていうことでやってますが、それ以前にも日本歴史あるわけですね。例えば何ですかね、富士の宮下家の文書ってありますよね。まああれが読んでても、こう一番なんかこう、現実的な本と申しますか、あまり高等向けなことがあんまない本は、富士の宮下家の、宮の下家の文書だと思うんですけども、あれ読むとすごく面白いですよね。日本は太古からずっと人が住んでるんですが、今から5000年ぐらい前ですよね。なんか事件が起きるわけですね。それはそのユーラシア大陸ですよね。ここで、このユーラシア大陸の真ん中から日本列島に移り住んだ人たちがいるんですね。で、蓬莱山、富士山のことですね。まあ富士山を目指してやってきて、まあ理想の国を作ろうとして、こっちに、ユーラシア大陸真ん中から渡ってきた人がいるんですよね。で、まあこれはその宮下家に書いてない、文書に書いてないことですが、ちょうどその時期っていうのは、西に行った連中がシュメール文明を作る頃ですよね。だからまさにちょうどその、ノアの方舟事件のあの後ですね、新しい、まあ、国づくりをするっていう中で、またその物質文明中心にやった人たちが西に行って、いや、これは最後行き詰まると、精神文明で立て直さなきゃいかんと思った人たちがこう東に来たわけですね。で、この来た人たちの戦闘が国と子たちの御事なんですね。で、古代ユダヤ人たちもですね、この精神文明の国が東にあるっていうわけで、古代ユダヤ人たちが南部族もですね、東へと渡ってきて、さらにいろんな人たちが来て、日本列島を形作っていきますね。と、この国と子たちの御事が出てくる以前っていうのもですね、実はその、宮の下家文書に書いてあるわけで、まあそこには、あれですよね、まさにこの雨の皆からしの御事からですね、神結びの神が生まれるまでの、雨の皆かの時代、あるいはそれ以前の、雨の皆かの、皆かのしの御事が生まれる以前のことも書いてありますね。これ天の時代って言うんですかね。で、高天原の、ごめんなさい、国と子たちの御事が来てからが、いわゆる高天原の時代ですよね。まあ、これがイザナギイザナミまで行きまして、で、その次は今度は、豊橋原の瑞穂の世になりますね。これが、あれですよ、雨の、天照大神から始まるわけですね。で、これが、まあ、三代目の二逃げぐらいになりますと、西の方に、大陸からいろんな人たちやってくるんで、都を九州に移すんですね。で、これが、鵜飼吹会津の世で、鵜飼吹会津の命っていうのは、51代続くんですかね。ただその、みんな、異名が同じなんで、名前が同じなんでですね、一人のように見えるんですが、51代続いてるんですね。で、その次は神武天皇ですよね。大日本というふうに国が名前変わるわけです。だからこうやってその、今のその、神武天皇以前も歴史ちゃんとずっと続いてるわけでありまして、連綿とした歴史の中で今我々はこういるわけでありますね。まあ、そういうふうにこう考えてくるとですね、なんか、日本ってもっと長い国ですよ、歴史がね。1万2000年ぐらい前の旧石器時代の遺跡なんてのも結構あちこち出てきますしね。だからこの、まあそういう大きな歴史の中で考えると、まあ最近で言いましたら、中国からの文明が入ってきました。古代ですね。縄文時代の末期ぐらいから、奈良時代ぐらいまでの約1000年間ぐらい、900年から1000年間。これがまず非常に大きな非常時だったわけですね。まあ、とにかくそれまでのどかに暮らしていた日本人の生活とは全然違う生活がどんどん入ってくるわけです。富士のその宮の下家文書を読んでもですね、なんかこう、いろいろと西の方で賊が入ってきて戦ったって記録がよく出てますよね。ちなみにその、鵜飼吹会津の世のですね、一番最後のとこで、神武天皇が変わるときに大戦いやるわけですね。大戦いっていうのはその、今の奈良県ですね。あそこにいた長宗彦っていう一族と戦って、まあ最終的に勝って、で、神武天皇世になりますが、この長宗彦たちが東北へ逃げるんですよね。で、東北へ逃げた時の記録が津軽三軍のね、なんか古文書ありますよね。あれになってるわけで、なんか非常に日本というのはこの、そういう巨大な変化を時々こうやってますよね。 まあだからその戦いがどういうことで行われたのかあまりよくわかりませんけども、とにかくそうやって何度かですね、節目節目に、この明治維新じゃないけども、なんかものすごい戦いやりながら、日本列島って今日までこうやってきたんですね。で、特にその、今言った中国から文明入ってくる時っていうのは、中国風のこの律令制度入れますから、あるいは仏教も入ってきますから、大騒ぎになりまして、やっぱりこの時代もですね、民が大変苦しむわけですね。権藤政教の本なんかで一貫してるのは、やはりその、民が、安心して暮らせる世の中こそ最高の世の中であって、政治の基本はやっぱり民の安寧ですよね。まあ、これが失われるような世の中ってのは悪い世の中であるわけであります。でもその、やっぱりこの猛烈なその文明が入ってくる時ってのは下手すら戦争にもなりますから、まあそこはですね、非常時ということで、まあ大変な苦労を強いられながらも、まあ新しい文明を取り入れてったという歴史がそこにはあります。で、やっと平安時代の中ぐらいになりましてですね、まあその流入も落ち着きまして、都が京都に移ってから、まあその古い日本と新しい日本の融合が始まるわけですね。ただその時に京都の当時の、まあ、貴族階級はですね、堕落してしまいますから国が行き詰まっちゃって、それで関東の方にですね、政治が移ってくると。武士に政治が移るという、まあこういう風になってきてるわけでありまして、まあ明治維新ということを考えましてもですね、今までの、その当時のですね、幕藩体制ではどうにも進化できなくなっちゃったと。この新しい時代を進化しなければ、えらいことになると。まあ、その、まあ、恐怖感からですね、まあ、みんな動き出しちゃってる部分もあったでしょうし、やっぱり江戸時代があまりにも型にはまりすぎてですね、イノベーションができない世の中だったから、もうそれにみんなうんざりしちゃってですね、突破せざるを得なかったという部分はあると思いますね。ですから、まあ、明治維新というものの裏側にあるエネルギーっていうのはですね、やっぱり歴史の必然の部分があったと思いますね。千何百年前の東洋文明に続いて、今回は西洋文明の怒涛の流入ってのがあって、まあ、この二つをもってですね、日本の物質文明っていうのは、まあ、相当こう、進歩したわけでありますね。まあ、その過程では大変な苦難もあったわけですが、まあ、その一つの歴史的プロセスが今ここで一つ終わりを遂げようとしているわけでありますね。同時にこの、まあ、明治維新の中で特にこの吉田松陰とかですね、長州について非難されるポイントっていうのが、いわゆる教条主義ですよね。これは非常に危険なことなんですね。まあ、今のそのイスラム過激派もそうなんですけども、非常に物事を単純に考えて、これがいい、これが悪いと。で、だから悪いのを殺しちゃいという、そういう考え方ってのは極めて危険なんですね。で、要するに真理というものは世の中にはあるにせよですね、今、我々の現実には、それ真理というもの全部混ざってるっていうことなんですね。真理があるのはあくまでも形而上の世界、想念の世界でありまして、現実はこれが一つ真理ともなるわけではない。人もですね、世の中は全部混じり合ってるわけでありますね。善悪、全部混じってるっていうのはこの世の中でありますから、この世の中の現実のことに対して、真理を振り回す教条主義はありますとですね、それは人の世の中をぶっ壊すことになります。非常にわかりやすいんですけども、まあそういうものを振り回すとですね、この世は完全に乱れてですね、�殺し合い、何のためにやってるかわからないような殺し合いになってしまうということでありますね。だからこの明治維新っていうのもですね、基本的には、まあそういう激しいテロですね、テロの中にあったわけでありまして、そこにはですね、追い難いような、まあ、教条主義の暴走があったことは否めません。でも、明治政府自身もですね、こう、見ていると、例えばその、自民党なんかでよくやる政治のたらい回しってあるでしょう。ね、今回俺ら次はお前やれとかね、たらい回しなんてのは、山縣有朋の頃からもやってんですよね。だからもう、なんて言いますかね、悪いことも昔から 悪兵も昔からやってましてね、明治政府も。だから最初はですね、なんかそういう教条主義で始まるんですが、まあなんかふと気がついてみたらですね、なんか実力者が居座っちゃって、維新の元勲たちが居座っちゃって、その、まあ末裔、子孫たちがですね、威張るという、まあ昔から日本の歴史の中でよくある形になってたわけですね。で、それが今度行き詰まっちゃったのは昭和の初めでありまして、で、これを吹き飛ばせって出てきたのが軍部で、軍部と革新官僚ですよね。これもある種の、 協調主義ですね。協調主義で彼らが出てきて、でそういうこの、まあ、足して2で割り3で割りっていうか、まあ、自分さえ良ければみたいな、連中を追い出してですね、日本をまあ変えていくわけであります。でもこれが結局戦争の暴走につながって、もう負け戦に引きずり込まれちゃったわけですね。で、どうにもならなくなっちゃって、昭和18年ですが、山本元宝老師がですね、当時の日本の軍や政府の要人たちにですね、あなたたちは長州の協調主義が日本を滅ぼそうとしていることに気がつかないんですかと言ってですね、まあ、終戦工作を始めさせたという話につながってくるわけですね。だからまあ本当にこの今の安倍内閣はまさに協調主義でしょう。もう韓国、中国はけしからんとかですね。まあ首相になってからあまり表立って言わなくなりましたけどね。まあ周りがその分代弁して言ってますけどもね。あれはなんかこう、わけのわかんないことばっかり言ってますよね。こう聞いてて気持ちが悪くなるんですけども。まあああいうのがこの歪んだ協調主義ってやつなんでしょうね。まあああいうとこにまだ残ってるわけですね。でもやっぱりこれがもう最後だと思いますね。今回はだから一番最後だから、ちょっとやっぱり丁寧に掃除をしなきゃならんので、なかなかですね、すんなりいかない部分もあるようには見えますけども、しかし世界的にですね、こういうなんか協調主義って今排除されつつあるんですよね。シリアの難民の問題でも今回のテロのことでもそうですけども、どの国は悪いと、何々教は全部悪いと言ってですね、協調主義的発想で戦うべきだって言ってる人たちは少数派ですよね。世の中の人たちはもっとまともで、それは世界もですね、やっぱり相当進化したと思いますよね。やっぱりこれからは平和共存しか未来はないわけであります。平和共存以外未来を作りようがないわけでありまして、やっぱりそこはですね、やっぱりみんなでどうやっていい時代を作っていくかと、最後の結論はそこにしかありえないわけでありますね。そうするとやっぱり協調主義はもう通用できないんですね。ロハスっていうものの一番いいところはですね、その協調主義に陥らないところなんですね。やっぱりそのライフスタイルという今日の生活っていうのが真っ先にあるわけでしょう。ライフスタイルと言ったらですね、それはイスラム教徒だってキリスト教徒だってユダヤ人だって仏教徒だってみんなライフスタイルあるわけですね。で、このライフスタイルを尊重しながらみんなで平和共存していきましょうってことでありますから、その協調主義で人を縛るってのは正反対の発想ですね。それからテロというのは革命じゃないですか。革命ではないんですね、ロハスというのは。それは持続的な変化を考えていくってことですから、持続的な成長を考えていくってことですから、変化はですね、自らゆっくり起こしていくってことになります。すなわち、そのロハスにおいては、その世の中を硬直化させることができない。持続可能性を高めるっていうことは、世の中は柔軟に普段から変えていかなきゃいけないってことなんだから、一つのシステムをがっちり作っちゃって、これが絶対だと言った瞬間から、それはロハスから遠ざかるんですよね。ロハスっていうのは、いつもこう動いてるっていうところに一つポイントがありますね。だからそう考えると、やはりもうそういう新しい時代の空気が世界を覆いつつある中で、明治維新後のですね、時代というのは、西洋文明の急激なこの、まあ、導入ということでね、来た時代は、もうこれは終わりなんだろうと思うんですね。で、最後のところはね、本当にその、まあ、たかり屋に、たかられちゃってるわけね、世界のね、たかり屋に。でもまあ、これもですね、ある種付き合いという部分があったなと思うんですね、今までね、いろんな付き合いがあって、明治150年のですね。でもまあ、それもだんだんもう、このね、終焉を迎えてきてるわけであります、双方の事情によりましてね。で、まあ、イギリスの時代、アメリカの時代の終わりが、明治維新後の時代の終わりでありましてですね、やっぱりこの彼らのシステム、中核をなす金融がもういかれちゃってる。それから戦争がですね、彼らの思う通りこう運営できないということになると、やっぱりその英米のシステムは、それはもう存立できないわけであります。じゃあユーラシアにシステムがあるかっていうと、まあこのユーラシアのシステムはもっと古いシステムですよね。中世から続く、古代から続くシステムで、これはわかりやすくてですね、交易ですよね。物の交易を中心としてやっていくわけですから、まあ、ある意味で非常に穏やかでありまして、物の交易の後ろにですね、情報だとか金がくっつくわけでありますから、まあ、それはそれ非常にわかりやすい、まあ、あまりですね、こう、激しくない、デリバティブを使ってね、めちゃくちゃやるようなものとは違う、なんか少し落ち着いた経済に戻っていきますよね、ユーラシアもね。それで十分だと思うんですね。で、あとロハスにやっていけばいいわけでありまして、まあ、そういうふうに考えますと、その日本だけではなくて、 世界中がやはり明治維新後の時代の終わりを迎えてますね。同時にアジアもそうだと思いますね。日本が、まあその革命を助けたいみたいな国はたくさんありますけども、もうなんかその時代も終わって、これからやっぱり自分たちの国をどうしようかっていうことを、中国やインドネシアも自分たちで考える時を迎えてんだと思うんですね。だからまあそこもですね、やっぱりアジアの国々もね、改めて欧米や日本からね、独立して自分たちをどうしていけばいいのか考える時を迎えてんだな。そんな感じがしていますけどね。というところで、今日の藤原直弥の21世紀はみんながリーダー。明治維新後の時代が終わったということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。